カモンラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私ウママと
オネソと
グリーンティーでございます。
はーい、
はい、
早速ちょっと若干遅れが出ましたが
順番グリーンティーさん先だと思いました
よくあるね。
なんか一桁台の時の放送回でたびたびこれありましたね
オネソです。
はい
はい、第86回駆け上がりラジオ始まりました。
はい
はい、
配信日は12月10日です。
はい、そうですね。もう12月になっちゃったというね。この。
師走ですね。
まあ、死じゃなくても走りますわね、これね。慌てて来ますわ、ね、これは。
もうサラリーマンでも走っちゃうぐらいの。うん、
もうそして寒い。
そうね。寒い。うん。はい。まあそんな寒い中、お集まり。はい、まあ家の中ですけど、ね。
お集まり。みんな、あったかいところで聞いてると思うけど、
ね。そうですね。
多分野ざらしは暑いですか。
野ざらしで聞いてる人はなかなかいないと思いますからね。
なんであえて自分をそんな過酷な環境に置いて駆け上がりラジオ聞いてるんだよっていう。
外は寒いけど、3人の声があったかいみたいな、そんな。
何ですか、それ。何ですか、それ。
結局できるでしょ。
そんな方はいないですね。
はい。まあ。家の中で暖かくね、ぬくぬくと聞いていただいてると思いますが、はい。お便りの方が来てるんでしたっけ？
お便り来てますね。
はい。
まあ、たくさんありますので、
うん。
まあ、私の方で紹介するところを、まあ、じゃあ、紹介していきたいと思いますけれども、はい。まず、
うん。
11月の20日にね、
あ、
ホネスさんが、自ら、はいはい、自らじゃないですけど、
手を挙げてない。自ら送ってないです。
ご報告がありまして、
はい。
それでなんか、あれですね。それに関するお便りもちょっといただいたようでして。
あ、そうですね。
ハッピーバースツー、ホネソさんというお便りいただいております。はい、こちら、ホネソさんがちょっと読んでいただけたら。
ね、はい、うん。じゃあ、私がさらっと読ませていただきますが、これは、お名前が、ネコジャさん。
うん。
あ、はい。
一番最後。はい。書いてますね。
はい。
はい。で、かけらじの皆さん、こんにちはということで。そして、ホネソさん、お誕生日おめでとうございます。24歳になられたんですね。お若いですね。まあ、24じゃないんですけど。
これ多分ね。明かしてな
かった。明かしてない。
そうですね。
あの時、24歳みたいな言い方したんで、4って聞こえたんでしょ。
24って聞こえた。
あ、そういうことか。
そうそうそう、多分。
24にプラス、ね、あと何歳かしてたけど。
まあ、でもまあ、似たようなもんですけど。
まあ、24ということにしときますか。
そうですね。
若ければ若いほどいいっすよ。はい。
まあ、ということでいただいております。ありがとうございます。で、まあ、かけらじとか、流行るもの通信簿を、まあ、聞いていただいているということで、まあ、チャレンジこれからも楽しんでくださいということでいただいております。
う
ん、
ありがとうございます。
はい。まあ、前もメールを読ませていただいてですね、この方は。まあ、いろんな回を聞いていただいている感じなんですけれども、
はい。
なんか、いろいろと話題を振っていただいててですね、
うん。
何やら、麻雀放浪記という漫画をご存知ですか？
ほう。
まあ、40代世代の男子のバイブルと言われた本のお話をされていたりですね。はい、あとは、まあ、流行り物通信簿も聞いていただいているので、小平さんおすすめのルンバの回とかですね。まあそういうお話を。
あ、
ルンバね。
はい。
あの回は結構なんか、いろいろ反響があったっぽいですね、こうなると。
ね、結構、うん、まあルンバもかなり新しいものが出てきているので、まあ、皆さんぜひ使っていただければと思います。うん、ネコストジャパンさんですね。
はい。
はい、いただいております。どうも、メールでいただいてありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。
ありがとうございます。
はい、というような形でございます。
はい。じゃあ、続いてのお便りですね。
はい。
11月の募集テーマですということで、
うん、
まあもう12月になっちゃいましたけれども、まあ今回まで、はい、11月中に届いた募集テーマのね、うん、紹介をしたいなと思います。
はい。
リーヤさんから、
はい。
こんにちは、または、こんばんは、うん。早速ですが、募集テーマの方を話題を。ポッキーの日の際、私は授業中でした。
お
しかし、うん、ちょうどポッキータイムが迫ってきた1分前に、先生に掛け時計を外され、なんででしょう。
なぜ
クラスメートで、ポッキータイムを祝うことはできませんでした。
なぜなんで外す
なんで先生外したの
これ、あれじゃないですか。そう、多分、カウントダウンとか始める、ね。ちょっと元気な生徒がいたとかで。
まあさ、でもさ、これデジタル時計だから意味があるわけで、 普通の時計外してもね。
そうだね。
ちょっと遠くて確認できないですよね。そうそうそう。あれになってるのかな。
いや、位置が並ぶっていうのがいいわけでしょ。
そうそう、デジャル時計に意味があるわけであって、
そう
あの、ね、あの、長針短針と秒針の方で、11時11分11秒やられても、
まあ、いろいろ角度がついてるだけ、
角度計って書いてあるけど、デジタルがちょっと含まれてるかもしれない。
まあ、デジタルになったらまだね、わかるけれども。
まあでもなんかフレーミングみたいな感じ。まあフレーミングじゃないか。
何どういうこと？
いや、だからなんか3本線がただビョッキってなってるだけだから。
そうそうそう。普通の時計はね、あんま意味がないから、ね。
あんま意味がないような気がします、ね。うん、はい。
はい。
でしたが、夜のポッキータイムは一人でひっそりプリッツを食べながらお祝いしておりました。
ああ、いいですね。
まあ、ポッキーじゃないんかいっていう。
あ、ポッキープリッツの日ですからね。
あ、プリッツでも OK なんだ。
でもそうです。ポッキープリッツの日です。
なるほど。
OK です。
粋ですね、なかなか。かけらじのお三方はポッキータイムでは何をしてましたか？よろしかったらお聞かせてください。それで、ではではこのあたりでということで。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。何してたって言われると。うん。馬場さんはなんか、もう決まってましたよ。
僕はまあ例題ということでね。うん、会社の
トイレにいました。
トイレにね。
トイレにいましたね。お二人はどうですか？ホネストさんは。
私はですね、11時ちょっと、と前ぐらいに、あ、もうすぐだなって思ってたんですけど、
うん、
ちょっとそこから私企画書を書かなきゃいけなくてですね、
うん、
席で普通にこう一生懸命集中して企画書を書いてたら気づいたら30分なんでしょ。
ああ、じゃあ企画書を
書いて。8時30分だ。
まあそんなもんですよね。
まあそんなもんだね。
僕も多分そんなもんで、多分多分これしてただろうなっていうのは、精密ドライバー持ってました、多分。ポッキーではなく。
まあ、ある意味、精密ドライバーの日でもいいです
よ。多分それを持ってたんだろうな、みたいな感じですね。
まあ、そんな
別に、そうなんですね。周りでなんか言わないと、いつの間にか、
そうそう、
過ぎてるっていうことは、
うん、
うん。多かったかなと思いますけど。
はい。
まあ、何でもゾロ目ってのはいいですけど、こう、不意に、こう、ね、時計に目をやった時、4時44分とか
あ
ったりする。ちょっと、
ああ、よくある、ね。
なんであるんだろうっていう。これ、よくありますよね。
あるね。
ある。
うん。他のゾロ目ってあんまないんだけどね。
いや、多分ね、うん、私が思うに、多分確率的には一緒じゃないですか、どの時間。
ね、うん。
4時44分という数字を見た時の衝撃を、こう、うんうんうん、だけを蓄積してしまうから、ああ、また見ちゃったっていう気分になるだけなの。だから、12時12分とか、12時56分とか、たわいもない時間を何度見ても、
うん、
多分ああ、見ちゃったって感じにはならないから、
うん、多分
同じ確率 で、
ね、
そう、同じ確率で見てるんですけど、
そうだね。そうか、そうか。
っていうことだと思うんです
けどね。記憶に残ってるだけってことですね。
そういうことですよ。はい、
なるほど。
まあ、見た時間をカウントしてね、
うん、
それを実験してみるのもいいかもしれないですが、
そうですね。
はい。
まあ、次のゾロ目が来るまで、ねえ、また10年かかるわけですもんね。これと同じような形式でってことは、数字が1変わるだけですから。まあ次回はもうちょっとなんかね、みんなでカウントダウンするなりして。
会社でそれができたらいいね。なんかね。
会社でできたらいいんですけど。
2022年の2月22日、22時22分、22秒みたいな。
ああ、その辺いけるね。
22時ってことだから、まあ、自分の好きなような時間でね。
う
ん、
そうですね。
やれば。
はいはい、じゃあ、まあ、かけらじの生配信で。
かけらじの生配信ということで。
夜10時から。
深いですね。
2022年、我々もう、結構年。
22年ってことは今から、ちょっとあんまり話してると時間なくなっちゃうの、これね。
そうだね。ということで、またその話はおいおいということで。
はい。
はい。続いてですね。カリントさんからもいただいております。
はい。
これはツイッターでいただきました。
うん、
これも11月の募集テーマですね。はい、11月中にいただいております。はい。こんばんは、お久しぶりです。カリントです。募集テーマですが、僕は友達と逆立ちをして遊んでいました。
ほ
う。ほう。ほう。それは逆立ちをする。
ん？あ、そういうことか。そういうことだったのかな？俺は気づかなかった、それ。
自ら、位置を再現したい、したという。
そこにもゾロ目を、みたいな。
ああ
ことですか？
足でも一応、みたいな。
ちょっと続き読んでみますか。はいはいはい、それは、逆立ちをすることにより、
うん、
逆から見ると地球を持ってるように見えるためです。 やっていることは楽しかったのですが、公園でやっていたので、かなり周りからの目は痛かったです。かっこ笑いということで。
違ったか。
全部アグレッシブな、
迎え方されます。アグレッシブだし、この文章がすごく面白くて、こう、国語のね、問題になりそうですよね。なぜ逆立ちをしていたのですか、抜き出しなさいって、完全こう、何々のためですって書けるから、ね。
15時以内で書き抜きなさいみたいな感じ。
確かに。何々だったためみたいな。
そうそう。書き抜きもないね。
確かに。国語の問題でありそうだ。
なんていうところに目が行ってしまいましたけど。
なるほどね。うん、
面白いですね。確かに確かに、
うん。いやー、そうか。なるほどね。地球を、俺地球持ってるし、11時11分みたいな。なう、みたいな。いやいや。
写真欲しかったですね、これね。
そんな俺の足、普通に見たら11だし、みたいな。
まあ、伝え方によっては面白くなりそうですね、これね。
そうね。
うん。なかなか、いい、はい、いいですね。うん、こういうコメントを。欲しいですね。
我々もこういうふざけたことをやらないとダメですね。昔よくやってたんですけどね。今となっては、ね。年に負けて。はい。まあそんな話してるとまた時間なくなっちゃう
ので。はい。なくなるので、刺さっていきます。
はい。行きましょうか。はい。
というところで、まあお便りはこのあたり。
はい。そうですね。
でしょうかね。
はい。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい。
というわけで、まあオープニングはこのあたりにしておいて、
うん。
番組コンテンツのね、うん、まず紹介の方に。参りたいと思いますけれども。
はい。
はい。今日のかけらじタイムズは、ホネストさんです。
はい。今日は私はですね、まあ何を取り上げようかなと思ってたんですが、最近、まあ今ね、放送日も近いですけれども、モーターショーがね、やってたかと思うんですが、うん、そこで、まあトヨタの社長がですね、メガネかけながらこう言うわけですよ。
うん、
なんか、最近スマートフォンっていうのがいろいろ流行ってまして、
うん、
まあ、ふと、こう、スマートフォンにタイヤ4つつけたら面白いんじゃないかなと思って作ってみました、みたいな。
あ、そんなこと言ってた？
言ってたんですね。
は
あ、まあ、そういう、車をもう作っちゃったよということで、モーターショーで紹介されてましたので、
はい、
その今回はちょっとね、トヨタさんのその、ファン B という、
は
あ、ファン B という車をちょっと取り上げてみようかななんて思っております。
ああ、これ面白そうですね。
もう、面白そう。
be interested in な感じですよ、私。
なんで英語で言ったんです
か？まあ、中学校でね、習う、ね。
そうね。
イディオムですが。
ええー。
行ってみたかっただけっていうだけですけどね。はい。
まあ、これはちょっと楽しい感じかなと思って。
はい。
はい。
なるほど。
なるほど。で、いろはたかわすはグリーンティーさんですね。
はい。まあ、世間に敵意むき出しな、話題を今日は お届けしたいと思いますが、はい、まあね、最近科学的な話題が多かったので、そろそろ批判が来るかなと思って、まあ皆さんに分かりやすい話題をね、お届けしていきたいという、そういう立場からですね、今回、まあ12月にも入りましてですね、まあ街中、キラキラと輝いておりますよ。ええ、今のちょっとホネストさんみたいな真似したんですけど。
はいはい、ええ、あ、やる、確かに。ね、
まあね、
うん。
まあね、そうね。
まあ、季節柄ね、クリスマスが近づいてきていると。うん。で、まあ、私たち、いつ頃からか、ね、クリスマスっていうのを、まあ、イベントのようにして、祝うようになってきていますが、
はい。
はい。まあ、なんでクリスマスなのっていうね。どういう意味なの本来はっていう。そういうところをあんまり知らずにね、まあ、とにかく祭りごとのように騒いでる奴らが多いと。いう感じがするわけですよ。
多いよ、確かに、
ね。多いですよ、はい。なので、今回その意味をね、ちょっと見つつも、日本がなんでこういうことになったのかっていうのを喋ってみたいなと。
うん、
で、はい、さらにですね、まあ、今回いろいろ喋りたいものはいっぱいあります。ボジョレーヌーボーとか、あと、エホー巻きとかも、なんか知らないうちに勝手にね、みんなのトレンド
が、ね、ありますね。テレビつけたら、その時期にやるっていう。
うん。ああいう系統のもの。で、今回は二つ、うん。まあ、時期が近い、ハロウィン、終わってしまいましたけど、ハロウィンとクリスマス。この二つ、ちょっと取り上げてみたいと思います。こんな感じで。
いいですね。
いいですよか。商業主義に踊らされる。
この
企業
に関しては僕も一緒になって、参加したいから、
はい。はい。ぜひよろしくお願いいたします。
はい。
それでは。
はい。
司会はゴマさんです。
はい。まあ、どちらが言ってもいいですよ。
まあ、どうぞお任せします。
というわけで、コーナーの方に参りましょうか。
かけらじタイムズ。
はい、ということでですね、 私が今回取り上げさせていただくのは、まあ、豊田さんが出しました。まあ、出しましたというか、これがまだ売られるという話は全然されてないんですけれども、
うん。
まあ、東京モーターショーでね、今回発表がありました、ファン B というですね、まあ、スマートフォンにタイヤが4つ付きましたっていうような、
うん。
車を、今回、発表されたということで、それについてね、お話をしていきたいと思いますが、
なるほど。
これについてはお二人知ってますか？見ました、まあ。
見ましたね。
軽く画像を見た程度ですね、僕は。
うん、僕も軽く画像を見た程度ですね。う
ん、これ、やっぱりね、動画を見た方が、おおってなるんですけど、
うん、
動画は見てないですか？
動画は見てないです。
ああ、まあニュースとかでね、よく動画というか、まあニュース映像で流れるんですけれども、うん、まあこれ、詳細を話しますと、2011年の11月28日、なので、だいたい10日から、まあこれの配信をする、まあ12日ぐらい前。
うん、
まあ、生放送で言うと、つい最近ですけれども。
はい。
11月28日ですね、まあ、東京モーターショーの前夜祭というのを開催したんですね。
ほうほうほう。
トヨタ自動車が。
うん。
まあ、そこで、つながるコンセプトカーという、
うん。
のを発表しまして、それがファン B だと。
うん。
こういうものです。で、ファン B どういうものかというと、先ほど言ってますけれども、まあ、スマートフォンと車くっつけましたよっていうような形で、
うん、
まあね、見たことない方はぜひ、まあ調べていただきたいんですが、全面ディスプレイなんですね。で、車のこう、ドアの部分、まあ通常の車でいうドアの部分が、
はいはい。
もう完全にディスプレイ化されてるわけです
よ。何？ドアが画面っていうことですか？
まあ、ドアだけじゃないですね。もう全面なので。全
面側面もなってますよね。はい、
側面も、上の、
うん、
面も全部。全部が、ディスプレイ。
じゃあ、いろいろ映せるわけですね。
映せます、映せます。
あ、
まあ、そういうことで、2000X 年の未来を具現化したコンセプトか、ということで、まあ、そういったところのね、ディスプレイ全面にしたのと、あとは各種のネットワーク接続機能。と、あとはセキュリティ機能というのがあって、うん、私が見た映像で言うと、その乗る人が、その所有者がですね、その車の前に立つと、なんか、人型がビューンと認識されて、
うん、
Welcome! みたいな、Mr. 何々みたいな感じで、迎え入れてくれるんです
よ。
へー。なんか、
っていうような機能、
うん。未来ですね。
もう完全に未来化って感じの話で。
はい。
まあいいなと思う。
映画に出てくるみたいな。
うん、これね、うん
ミッションインポッシブルとかね。
うん。
007とかね。
出てきそう。007だね。
ボンドカー。
出てきそう。本当にボンドカーみたいな感じでしたけれども、ボディがタッチパネルディスプレイになってるんですよ。ただのディスプレイではなく。
必要なのかな、タッチパネル。
まあ、タッチパネルが果たして必要なのかどうかっていうのがあるんですが。
それ洗車するとき困るじゃん、雑巾で拭いたりとか
して。そうそうそう、わーわーみたいな。
そもそも雨とかどうするのみたいなね。
まあね、まあそういうのもありますが。
うん
まあ、見ていただくと分かる通り、カラーとか表示項目というのを自由に変更ができますと。で、情報端末のディスプレイとして使うこともできるので、
はあ
本当にいろいろなことができるんですね。で、例えばその画面のところ、まあ、いろいろ中の方ももちろん、何？カーナビもついてますから、うんうん、そのカーナビの方で、SNS の友人の位置情報を表示したり
とか。嘘それ
そういうのも、うん、できるようになるし、まあ、あくまで一つの例ですよ。
SNS の。
あと、スマートフォンと連動して、
うん、
スマートフォンで、今日の車の色何色にしますかみたいなのをバーっとこう、うん、カラーチャートみたいなのがあって、
うん、
こうフリックしてピッてやると、そのファン B のボディカラーがその色に変わる。
あ
これが一番楽しめそう。
うん、これでもさ、ちょっと改造するとさ、ピカピカ光らせたりできそうだよね。
あ、できるでしょうね。
そうするとさ、例えば、ちょっと前にね、ポケモンのさ、うん、赤と青のやつがピカピカピカピカってなってるやつが。
多分ちょっと前じゃない
そ。それを持ってきますか。
それできるんじゃないかみたいなね。
いや、そしたらもう、ある意味テロですよね。
そう、ね。
車テロみたいな感じになる。
そこは多分側面パネルの発光度数とか輝度とかは割と法的に整備されて、
制限されるようにと。
ただでも、例えば18禁とかね。
あ、そっちね。
そう。そういうのも、うっとこう、うかつに表示したりとかって、 されると、横にいるドライバーの人に何らかの影響を与える可能性がありますよね。そう
ね。出す情報は、ちょっと考えないと。そうね。ね。これウイルスとかにさ、かかってそういうね、のが出ないとも、ね。
そうね。そうね。
本人の意思なし。
うん。
だからもう、なんか、要はドライバーがね、運転してるときに、後ろのドライバーのハンドルを狂わせるために、なんか、そういう18禁の映像を背面に出すっていうこともね。
ね、
できなかったですからね。
僕だったら、いたずらで、その、車内にめちゃくちゃたくさん人がいるみたいな、
して。ああ。すげえ乗ってるみたいな。
すげえ充実してんな、この人って思われ。
充実車、まあの中が充実って、詰まってるって意味
でいるじゃないですか。もう超高級カーのスポーツカーだけど、一人で、一人でちょっと寂しげに乗ってるおっさんとかいるじゃないですか。助手席になんかこう、ねえ。
誰か乗ってる
か。誰か乗ってたりしたりとかすると、充実してるなってちょっと思います。
充実って
言うのは、まあ、要はリア充って
こと、ね、そう。要はリア充です。その機能を使うことで、まあリア充も演出できると。
なるほど。持ってこいですね、じゃあね。
リア充演出機能搭載なわけ
です。リア充演出機能。
ちょっとついてますって言われてもなんか、
ね、あんまりね、
嬉しくないよね。
うん。それ使いたいわと思わないから。
つけてるの。
コンビニついた時終わりですから、
それ。ね。あの、普通に、ガソリンスタンドとかで見られたら終わりですからね。
ちょっと恥ずかしい感じ、ね。まあでも、はいはい、そういう感じのこともできるし、うん、あとは、まあ、SNS のトヨタフレンドというのがあるらしいんですが、
はい、
そのトヨタフレンドに投稿されたテクスチャーっていうのを、まあ、ボディには表示することができると。うん、ま
あ、
だから、そこに投稿された画像が、ちょっと怪しかったら怪しいということですね。
あ、
うん、まあ、そういう機能もございます、うん。あとはですね、例えばカフェの前に泊まると、
うん、
その店舗のロゴが表示されるとか。
食べログとかそういうのと連動する感じなんですかね。
うん、だからそう、位置情報と連動して、車がデジタルサイネージ代わりになっちゃうよ。
なるほど。
そうするとなんか、車で行ったら、自動的になんか、自分の車が広告カーみたいになっちゃうみたいな。
まあ、それでちょっと、減税っていう、減税じゃないか。減額して買えたりとかね。
そう、クーポン的になるとかね。
うん。
車で来て表示させるとクーポンになります。
そうそう。広告収入をいただけたら嬉しいですよね。
それは面白いかもしれないですね。うん、っていうのがある。だから、あとはもう、本当に、なんでしょうね。もう、これ極端な話ですけど、そのたくさんのファン B が集まって、一度に返すと、それだけで大きなディスプレイになります、みたいな。車が大きなスクリーンになりますよ、みたいな。そんなところも。
なんかね、面白いね。なんかか、なんだろう、たくさん集まってね、みんなで狩りしようぜ、みたいな、そういう、ね、モンハン的な雰囲気にもなっていきそうだけどな、こういう。
そうね、ね、ちょっと車でモンハンみたいなこともあります。
ドライブがね、
うん、
モンハンになるみたいな。
そしてそして、なんとですね、ディスプレイは外面だけじゃございません。
はあ、
なんと中のインテリアも、全面ディスプレイということで。
はあ、そうですか。
はい。内部のインテリアのデザインも自由に変えることができるということで、
うん、
床面にね、例えばですよ、その、位置情報を表示した道路の画像を敷いてみたりとか。
ああ。
要は、Google ストリートビューみたいなものをね、そこでこう、表示させたりとか。
え、これガラスは普通に、普通のガラスじゃないってことですか？
ガラスじゃない。
いや、内側は、外を見るためのものはディスプレイ越しに見てるっていうことなんですか？
あ、多分そういうことになると
思
う。
怖い。
あ、でも、しかも下の自分の床面のところも全部ディスプレイなんですよ。
え、怖くないですか？
だからまあまあ、これ運転するには相当ビクビクしながら運転することになると思うんですが。う
ん、なんかあまりくつろげない感じ
だね。そうそうそう。
消えそうですよ、これ。
だからもう本当にミッションインポッシブルとか、ね、そんな感じ。
いや、
で、うん、あとはですね、専用サーキットでは、レースの VR 画像を表示して、うん、スリリングなレースを楽しむことができる。
おもちゃになってる。
完全になんかそういう感じ。
ゲーセンですね、もうそうなると。
うん。あとは。でもね、いいですね、
う
ん。
そうそう。あと、先ほど言ったカーナビ。
うん。
カーナビはですね、なんとフロントガラスに直接 AR 技術によって表示をされると。
ああ、まあそれはいいかもな。
なので実際の、
うん、
要は道が見えるんですけど。
う
ん、
スカウターみたいな感じで、
そうそう。
そのなるほど。
実際の道に、次は左ですっていう矢印が出るっていう、
うん。
っていうのもありますし、もう、レクサスとかは実際にね、やってるかもしれないですけど、対話形式で操作ができる。まあ、これは、レクサスとかの場合は、本当の人が、オペレーターが立ってですね、知ってますレクサス。
レクサスは、まあ、どんな風になってるか知らないですね。
あれ、レクサスだったか何だったか、 それ買うと、自動的にその、オペレーターが一人、自分の担当がついてですね。
うん、
車を運転してるときに、その、話しかけると、応答してくるんです
よ。オペレーターって生身の人間が。人間が。
え
何それ
要は、どこかにいるんですね。その、センターに。
ネットで繋がってるってこと？コールセン
ターみたいな。そうそうそう。ネットで繋がっていて、で、まあ、繋げるってボタンを押すのかどうかわかんないですけど、乗ったことないんで。それやって、やると、もう、何々様、何でございましょうかっていうので、その名指しでちゃんと対応してくれる。で、
すごいね。
この近くで、美味しい焼肉屋さんないかなって言うと、
うん、
調べてくれる。自分の位置情報から。
すげえ。
そうすると、ここがございますって言って、カーナビにその位置を表示させて、そこにたどり着くことができるっていうのがあるんですけど、それが、もう、リアルな人間ではなくて、ナビゲーションコンシェルジュっていうので、
うん、
要は人の声に反応して、要はシリみたいなもんですよね。あれが入ってる状態で、この近くにいい、美味しいお店ないって言うと、かしこまりましたって言って、機械が判断してくれる。
まあ、人工知能的なもんですよね。
そうそうそう。
サイバーダインが来ますよ。
そういう、ナビゲーションコンシェルっていう機能も搭載をします。う
ん、はいはいはい。
のことを言ってるんですね。
うん。
そういう本当にいろんな機能があってですね。
はい。
もうぜひ、これ、実際のを見ていただきたい。まあ、ね、僕も、まあ、見てないんですけど、うん、なんか多分トヨタのね、そういうショーのところ行けば見れる、うん。
まだ値段はじゃあついてないんですよね。
ま
あ、
まだ未来のものだから。
多分そうですね。うん、
これ、本当にこの全面ディスプレイって、これ、本当に一個試作機としてできてるものなんですか？
あ、これは多分できてます。
できてるんだ。
できてると思います。
ああ、これすごいね。これちょっと道走ってたらちょっと避けるな。なんか怖い。
なんか、あんまり嫌だよね。なんか、ぶつかっちゃったら確実にパリパリに割れるだろうです。
そう、ぶつかった時のこと考えるとね。
そう、うわ、これ絶対高いよ、みたいな感じになっちゃうよね。
数億円しそうだもんね、これ、今の段階だったら。
まあ、ちなみに乗車定員は3名。
あんま乗れないんだね。
駆動エネルギーは電力を想定。
ああ。
ガソリンじゃないですね。で、まあ、非接触充電システムを搭載。
じゃあ、何家に置いとくと勝手に充電しとくとか、そんな感じなんですかね。
そうですね。あとは、まあ、先ほど言ったように、顔認証とかモーションセンサーで、オーナー認証システムっていうのができるようになりますから、
これ、でもさ、今ちょっと画像を見たんですけど、運転中にね、インフォメーションっていうの画面が出てて、天気とか温度とか、メールとか、ね、セッティングとか書いてあるんですけど、こんなん出てくるのこれ。
邪魔だよね。
これ事故るでしょみたいな。
完全にね。まあそういうこともできる。あとはもう、ね、もうかけらじではおなじみの、マルウェアの侵入を防げたり。うん、不正アクセスを防ぐ、セキュリティシステムも。
それはもう一番やってほしいですよね。
そうだよね。
乗っ取られたら、うん、車が乗っ取られたらやばいですよね。
そういうような形。
こういうのをね、聞いてるとですね、まあ私ずーっと前に自動車のね、ファームウェアがどうのこうのっていう回を、ありましたね。第23回。
はいはい、はい。
井戸端カオス。でやってるんですけど、車のね、アクセルとかブレーキって直結してるからこそメカ的に。
はいはい。
安心感があると思うんですけど。
そうですね。
これね、まあ、さっきも言ったさ、フロントガラスが全部画面だったりとかと。
いや、多分ね、フロントガラス自体は。
あるの？
あれだと思いますよ。要はマジックミラー的になって。
あ、そういうこと？
そう、外からは見えないけど、中からは見えるみたいな感じになってるは
ず。あ、だったらまあ。
と信じたい。
うん、でもこれさ、パッと見、サイドミラーとか、
ない
サイドミラーとかない、
まあ、細かいところは多分ね。
よね。
実装してないと思うやつ
だね。そうだね。まあ、デザイン的にまず、さっき撮りましたみたいな感じだと思う。
いやでも、オート制御ってやっぱ怖いなって思ってしまうよね、これ。まあ、うん。そんなこと言ってるとね、そうそう、未来に取り残されていくのかもしれませんが。
そうですね、
いや、でも、地震とか起きたらだって絶対終わりじゃないですか。
あ、
人の手だったらまだハンドリング操作でなんとか、2012みたいにこう、うん、隕石じゃないよ。火山の岩を避けつつ、
うん、
自分のドライビングテクニックで飛ぶとかできそうですけど、これ、機械だったらね、
そう
まず基地局からの電波が届かなくなった時点で、うん、ヒューンってなって、
うん。ヒューンってなんかそういう音起きそうだよね、これね。 動かなくなるときのね。まあなんか最終的になんかそういうね、もしものことがあったときは、まあ自分の力で動かせる、原始的なものが一番良かったりするんですよ
ね。そうね。
うん。
そこもしていただきたいですが、まあ、トヨタの社長はですね、こんなこと言ってます。
はい。
車は走る、曲がる、止まるに加えて、繋がるというのが大切になってくるんですと。
繋がるね。
繋がるがね。
繋がるっていう言葉をが一つキー、キーなんですね、今回。
で、まあ、未来の車というのは車単体で存在するのではなくて、通信技術によって住宅をはじめ、私たちの暮らしや社会との繋がり、社会の一員になっていくことは間違いないと思う。まあそういうことですよ、ね。
うん。まあ、別に僕批判するつもりは全くないですけど、こう何かしら情報ネットワークで、まあ、これ別に車だけに限らずね、繋がるものが増えていけば増えていくほど、なぜか心が貧しい感じがしていくのはなんでなんでしょうね。なんかそんな感じありません？
それは電子的に繋がりが強化されていって、うん、リアルな繋がりがなくなってるからみたいな。
うん、気迫になってるんですね。
そういう感じのとこありますよね、最近特に昨今。
だって、ね、要はさ、まあ、この前の引き合い出して申し訳ないけれども、うん、携帯電話が繋がらなかっただけでね。
うん、
まあ、要は、今はかなりご迷惑をおかけするわけじゃないですか。
まあね、今この世の中ね。
う
ん、
そう、うん。昔って携帯電話がなかったじゃない。
そうそう。
でも、なんか、ちゃんとなかったらないなりにさ、みんなそれぞれのつながりが持ててたんだよね。そっちの方がなんか人情味があったというか。
そう、そう俺ね。
あ、そうなった。そう考えてたってことね。
すごい今なんか俺鍵持ち出しちゃってごめんね。ちゃんと。
どうしたんですか？
いや、中高時代携帯なかったけど、すごい楽しかったもんね。
そうなのよ。
はいはいはい。
今はさぁ。
なんかちょっと年寄り臭い話になってきてますけど。
ごめんね。
今はさぁって。なんでおっちゃんの声じゃないですか、今。
いや、でも確かにデジタルが発展しすぎたことによって、距離は、近くなったかもしれないよ。その人と人とのそのつながりの距離は近くなったかもしれないけど、心の距離がね、
そう。
どうもね、離れてってんじゃないかな。
そこなんですよ。うん。
それは。長生寺かよっていう。こんなに近く
な
った
ら遠いなーみたいな。遠いなーって。遠いな
ー。いや、もうそれはね、すごい感じるからね。うん。いや、遠いなーっていう。ちょっと俺ね、ネタを遮ってしまって。
うん、いやだから僕この話でさっきホネスさんが言ってたあのレクサスのサービスで生身の人間の人がそれをやってくれるっていうサービスの方が僕はいいと思ったんですよね。
う
ん、
そうですよね。
あったかいですね、そっちの方が。
いやだからそっちの方が。
まあその分値段は高いとか、
うん、そうだね、
うん。サービスできる人数に限りが出てくるってありますけど、シリはね、あんまり魅力は感じないですね。
でも、そのリアルなつながりって結局すごく大事で、まあ、レクサスもそうですけど、結局、キャビンアテンダントって人がやらないと意味ないんですよ。
まあ、
飛行機の場合は、うん。特にファーストクラス、ビジネスクラスのキャビンアテンダントって、それがいないと成り立たないビジネスじゃないですか。
そう。
それが、要は、iPad とかそういうものに変わった瞬間に、多分サービスレベルがものすごく格段に落ちるような気がするんですね。まあ、ね。デジタルになっただけで。
うん。
同じものが提供できてたとしても。
うん。
だから、そういうところで言うと、やっぱり、まあ、そういう、人とのつながりっていうのは、今はデジタルデジタルって言って、どんどんデジタルの方向に流れてるけども、うん、やっぱりね、リアルの方につなげていくというか、そのリアルとのつながりっていうのも重要だよっていう流れに持っていっていただく方がいいんじゃない？
そうだね。
そうすることで雇用が拡大するし、
うん、そうそうそう。
まあ、お金が流動的、まだ流れやすくなる。ちょっと90年代に戻るけど。
うん、だから、もちろんデジタルにしていいところはいいんだけれども、かといって、それによって人間をね、そのリアルの人とのつながりというのをなくしていっていただきたくないなっていう、うん、まあまさか走るスマートフォンっていうところからこんな話になるとは思ってなかったです。
トヨタの社長さんが聞いてたらちょっと、途中までいい話してたのになんか、ね、
こいついきなり
私人類の敵、
ねじ曲げてい
った敵みたいに見られてるみた
い。いや、でもまあ、もちろんね、いい、技術というのは、これからどんどん広がっていくでしょうから。
うん。
まあ、ぜひ、ね、次あたりに私やろうと思っている、そのリアルとデジタルのつながりっていうのをね、なんかぜひ、やっていただきたいなと思っておりますよ。うん、
はい。
まあ、そんな感じで、今回は、走るスマートフォンについて、お届けを。
12 時間ちょうど
いいタイプですね。
ぴったりですね。
はい、ということで、今回はこの辺でというところでございます。
はい、ありがとうございました。駆け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学までティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと、雑学全般を中心にお届けする井戸端カオスの二部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。
井戸端カオス、
はい、ということで、後半は、まあ、皆さんと一緒に考えていこうというコーナーでございます。すげえ適当に言いましたけれども。はい、まあ時代はね、12月、
時代は12月。
時代じゃないですね。時はですね、季節はもう冬だい。冬でございます。まあ、イルミネーションが綺麗になってきました。街中を歩くと、まあ、キラキラとありますが。まあ、先ほどね、オープニングで言いましたように、今回はですね、まあ、こういったハロウィンとかですね、クリスマスとかいう、この季節柄、よく最近日本で、盛り上がって取り上げられる、イベントごと。まあ、実は、私たち適当に盛り上がってることが多くてですね、ね、本来の意味を分からってないんじゃないかというところもありそうなので、ちょっと本来の意味を見つめ、日本がなんで、こんなことになってるのかっていうのをちょっと話してみたいなと思います。で、ポイントはですね、まあ、商業主義と言いますか、そういったものに踊らされてるんじゃないの私たちみたいなね。ところに、まあ、帰結していくかもしれませんけど。うん、まあ、メディア批判とかね、そういう話にまたなっていくかもしれませんが、とりあえずですね、今回、ハロウィンとですね、クリスマスという二つを見ていきたいと思っています。よろしいでしょうか。
はい。
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 それではじゃあ、まずハロウィンの方からいきますが、私たち子供の頃に、あんまりハロウィンって盛り上がった覚えがないんですけど、なんか最近、特に、ね、やれあのカボチャのね、何あれ。
ジャコーランタン？
ジャコーランタンですよ。そうそうそう。あれとかさ。ね、あとなんか、とにかく仮装して、わーわーやれみたいな。そういう風潮が最近になって出てきたと思うんですけど、子供の頃ってあんまり盛り上がる感じしなかったことないですか？ハロウィンだって言って。
まあね。
うん、
うちは、中学の時にオーラルコミュニケーションがありましたから、そこで、まあうん、まあね、わーわーやってましたけど、そんなに盛り上がってなかったですね。
そうそう。で、ディズニーとかも最近なんですよ、結構や、そのハロウィンの季節限定のなんかやつをやり出したのは。
うん。
90年代ぐらいまでやってなかったっていうはずだったんです、確か。というふうに、なんか日本にも最近になって、なんか急激に浸透し始めたというのがハロウィンなんですけども、
はいはい、
そもそも何かというと、これご存知ですかね？何なのっていうの。ハロウィンって何って説明できます？
なんだ？
それはもう、ウィキペディアの方をね、見れば、
はい、
読み上げれば説明はできますが。ま
あそういうものですよね。
まあ
何。何日本のお盆みたいなもん。
ああ、まあそれが正しいっていう。ね、大体の意識としては合ってる。うん、まあ、ヨーロッパを起源とする民族行事ということで、ね、ケルト人という、まあ、民族の収穫感謝祭、収穫感謝祭がですね、うん、他の民族へ広がっていったと。だから、作物のね、収穫に対して感謝をするという意図がある、
うん、
わけですよ。さあ、日本人どうなのっていうことですよね。
全く関係なそうですね。
全く知らないし関係ないと思って、でもとりあえず、かぼちゃくり抜いて、トリックアトリートって言って、仮装しときゃいいだろっていう感じじゃないんですか？どう？どうなの？
そ
いやいや。
そんなにさ、怒ることないじゃん。
言われても。
僕らだって、楽しんでない方ですし、どっちか言うと。
まあ、そういうキャラクターで今回は行きたいと思うんですね。はい。ということですよ。で、
確かに、でもそうかもしれないね。
はい、うん。で、まあ、本来は、そういった収穫の祭なんですが、まあ、その10月の31日がですね、そのケルト人という民族の1年の終わりをね、終わりの日なんですって。
ああ、うん。じゃあ、で、うん、あれだ、年末だ。
うん、それも被っていると。で、そういう時に、その区切りの時期に、死者の霊が家族を訪れたりとか、 あとまあ悪霊とかがね、作物を荒らすっていうふうに昔から言われてるらしくて、その悪霊を、追い出したりする。もしくはその死者の霊、まあ家族、まあいわゆる日本のお盆みたいなもんですね。そういうものを受け入れるために、まあさっき言ったカボチャのね、ジャコーランタンですね。あれを、まあ提灯みたいなやつですね。ろうそく入れて立てると。まあ、お盆で言うと、迎え火とか送り火とか、そんな感じ。そういう意味でやってると。
だから、ケルト人からしたら、まあ、逆の立場から言ったらね、
うん、
ヨーロッパの人たちが、
うん、
迎え火、送り火をすごく楽しそうにやってるみたいなこと
です。そうそうそうそう。まあ、結構海外って、なんだかんだって言って、でっかく騒ぐっていう。
まあまあ、ね、そうね、あるね。
何かしらとにかく騒ぐっていうね。なんか、どこでしたっけ、イタリアでしたっけ、トマト祭りとかありますよね。
トマト祭り、ね。
トマト投げまくるやつ。
あります。
ね。あれすごいなと思うんですけど。まあそういう、なんかとにかく、めちゃくちゃ騒いでるっていうところだけ日本に入ってきたという感じじゃないかと。
はい、
うん。で、まあね、よく有名な子供たちがね、トリックアトリートと言いながらですね、お菓子くれなきゃいたずらするよ、みたいなことで各家庭を回る。その時に、子供たちが仮装をするんですね。変装というか。ね、うん、自分はお化けみたいな感じで、いたずらしちゃうよっていうね、いう感じなんですけど。まあ、大の大人が仮装して何が楽しいのと。子供でしょ仮装すんのはみたいな。
仮装してるんですか日本人の。
日本人なんか仮装したりしてますよね、結構。
結構言うね。
そうだ
ね。
今年も。ディズニー好きにはかなり反感を買う話題です。
まあ、そんなの関係ないですよ、もう。
いや、ディズニーに行ったらディズニーはいいんですよ。仮装がメイン。メインじゃないけど。
ディズニーっていうのはもう、あれは一つの国みたいなもんなってる。
それがね、うん、あれ知ってました？通常時期は仮装して入っちゃダメなんですよ。
あ、そうなの？
絶対、なんかコスプレとかして入っちゃいけないですよ。
うん、あ、
でも
そうなんだ。
その、まあ、10月の、ハロウィンの時期だけ、
うん、
入る人たちは仮装を許されるんです。
ああ、なるほどね。まあまあディズニーの中のことはまあいいですよ。そこはもう多めに見ときますよ。
ね、ああ、そうね。
まあそういう世界なんだ、そこは。
いつ
は、いつはスモールワールドなんで、いいですよ。
うまいこと言ったと思ってるでし
ょ。あんまりそういうね、ツッコミは入れないでいただきたいというところなんですけども。はいはい、まあ、本来仮装というのはその悪霊をね、追い払う儀式的なところがあったりとか、結構、まあ意味があるものなのでね。まあ、あんまりこう軽々しくやるのもどうなのかなと思ったりもするんですけれども、まあ、そういう本来は意味がありますと。で、まあ、日本の現状です。まあ、おそらく私はほとんどの人が正直何を祝ってんのか分かってないと、思います。だから、バカ騒ぎしますが、ね、バカ騒ぎしますが結局、なんで騒いでるのか全く分かんないんじゃないのと。楽しいのそれっていうね。まあ、楽しいんでしょうけど、思うわけですよ。
まあまあ、騒いでるからね。うん
で、JR 川崎駅前でですね、ハロウィンの時期になると、川崎ハロウィンパレードというのがやるらしいんですけど、これもまあ大の大人がね、3000人ぐらい群衆で仮装をするっていう、まあバカかって思ったパレードがやってるみたいなんですけど。
まあでも好きにやらせてあげてよってちょっと思いますけどね。
まあね。
その人たちも普段はね、スーツ姿とかで。なんかね、うん、ファッションに関してはあんまり日本人ってそんなに世界において地味だなと思われがちですが、はい、一部の人除いて、やっぱそういう時期は、羽目を外させてあげてほ
しい。まあ、うん、まあ、いいでしょう。やってくださいと。まあ、私はやりませんけど。で、あと、まあ、まあ別に勝手に騒ぐのはいいんですけど、迷惑かけちゃいけないねっていうところを最後に言いたい。
一番ありますね。
うん。2007年10月27日、JR 山手線大阪環状線、大阪ですね。に、数十人のグループが押し寄せ、車内の蛍光灯を外す、網棚の上に寝転ぶ、他の乗客とトラブルを起こすなどして、電車を遅延させるなど、暴徒化するものも出たと。ハロウィンの時期に。ね？
いやそれは別に、うん。そういったらが悪いでしょ、ね、もう。
もう、ね。やめてっていうね、ことですよね。
また、確かにハロウィンを楽しむ権利はあるかもしれないけど、うん、楽しまない権利もあるわけですから。その、普通の日常生活で社会のサービスを受ける権利があるわけですから。
まあ、そうですよね。そういうこと。
そのサービスを、著しく妨害する行為はダメですよね。
それはダメですね。
だから、道練り歩きまくって、
うん、
ね、通れねえじゃんこれってなるたりすると、ちょっとその人にとってはね、
うん、
このハロウィンの、あれは、迷惑でしかないと。
そうですね。
いうことにもなると。
で、私からすると、まあ、別にまあ、 私も参加したら、多分楽しくやると思うんですわ。
うん、まあ、多分、ゾンビ系でやるんじゃないですか。なんか、わかんないですけど。
うん。まあ、だけれども、批判的な目も一応持っておこうということで、今回ね。まあ、本来の意味を一応知った上で、やりたいなっていう。まあ、皆さん、かけらじ聞いてる皆さんも一応ね、聞かれたらですね、こんな意味があるんだよっていうのを他の人に答えられるぐらいの知識があれば、それはそれで、いいんじゃないかなと思います。とりあえず、騒ぐ前に、一通り意味は知っておこうと。
そうね。知識を持った上で、やりましょう、
うん。そういうことです。ということで、この番組を聞いた人に限り、ハロウィンは、騒いでよろしいということに。
じゃあみんな聞こう。
思います。
そんなこと言ったら、だって、かけらでなんていつも骨がいるわけだから、ハロウィンみたいなもんだよ、
ね。まあそうですね。毎日、毎日ハロウィン。
毎回、毎日がハロウィン。
はい。という。はい、このペースでじゃあクリスマスも行きますね。はい、
こんなまとめてよかったの。
まあ、まあ、ああいう井戸端カオスなんでどう終わってもいいかなと思ってます。
そうね、はい。はい。クリスマス。
引き続きまして、クリスマス。はい、こちら。本来の意味の方ですが、まあこれはなんかよく喋られるんで有名かもしれませんが、どういう日なのかっていうのはご存知ですか？うままさん。
うん。まあ、キリスト誕生。
そう。
ですかね。
来ましたね。
日ですよね。まあ、ずれてると思いますけど。
はい、まあ、そうですね。イエス・キリストの誕生を祝うキリスト教の記念日、祝日ですと。まあ、別名、キリスト降誕祭というふうに、降りるっていうふうに誕生の誕と書くんですね。降誕。まあ、神降臨みたいな、そんな、ニュアンスかどうかわかりませんが、うん、そういう感じの漢字を書きます。ただし、新約聖書にはイエスの誕生日を特定する記述はないということで、誕生日っていうよりかは、さっきも言った、降誕という言葉を使うそうです。まあ、こんなところはまあ、そういう知識として持っておけばいいんですけど、さて、キリスト教圏。本来のね、この記念日、クリスマスという記念日を祝うのはキリスト教の人たちなわけですよ。で、この人たちは、クリスマスをどういうふうに過ごすのが普通なのかというところ。これはご存知ですかね、ホネソさん。
どういうふうに過ごすか。
まあ。
まあ、教会に行って、
うん。
なんか、賛美歌歌って。
ああ、はいはいはい。
その、で、こう、お祝いをこう、アーメン。
うん。
と祈って、まあ、その後こう、チキンを食べて、七面鳥食べて、
まあ、ワインを飲むかもしれないですね。
終わるというね。
はい。まあ、細かく言っていただきましたけれど。特に、まあ、メインとしては、主にね、家族と過ごして、まあ、クリスマスツリーというところの、まあ、木の下にプレゼントを置くなどして、まあ、プレゼントを送る気持ちである愛の日でもあると。
うん。
いうふうに、まあ、言われています。で、まあ、サンタクロースっていうのがいますよね。
はい。
サンタクロースは、まあ、キリスト教の、聖ニコラウス、聖人のニコラウスって言うんですかね。セントニコラウス。
セントニコラウス。
はい。そこがちょっとね、サンタクロースみたいになったという。
セントニコラウス。
変わりました
。セントニコラウス。セントクロースみたいな。
伝言ゲームみたいな、うん、
ありますけれども。まあ、この人が本来ね、子供たちにお菓子とかを配り歩いたという人だったというのが、まあ、起源とされていると。だからプレゼントをね、持ってくるっていう。で、サンタクロースは、そういういい人っていうイメージがあるんですけど、このセントニコラウスさんには助手がいまして、これ助手がいるって話聞いてます？
なんか子供さらっちゃう人じゃない？
ああ、そうです、そうです。クネヒト・ループレヒトという助手がいるらしいんですが、この人がまあ悪い子供を懲らしめるというような、役を担っておるらしく、まあ、一年間悪いことをした人たちの、まあ、した子供がいたらですね、その寝静まった時にですね、まあ悪い子供の部屋に忍び込んでですね、まあベッドの上とか下にですね、豚のね、臓物です。内臓とか血を撒き散らしていくっていう。
あ、そういう。さらいはしないけど、嫌がらせしてくる。
迷惑でしかない。
また、さらっていくパターンもあります。子供がすっぽり入る大きな袋を持って現れ、袋に子供を入れて連れ帰ってしまう。
なるほど。
その話で。はい。若干トラウマだった話。
うん。まあ、日本で言うと生ハゲみたいなもんかなという感じもしますけど。
悪い子
はいねえから。はい。なんか今声がおかしくなりましたけど。大丈夫ですか？
ちょっとぴったりな感じでしたね。
エフェクトいらない感じでしたね。
よかったよ。
後で聞いてください。
はい。
まあ、そんな感じで、ね、サンタクロースという伝説もありますが、さあ、はい、日本での現状なんですけれども、まあ、日本でクリスマスが受け入れられたのは、1900年 明治33年のことらしいですね。
結構前
の、ね、なんかまた声がおかしいですけど大丈夫ですか？
え、あれ？
はい。うん、大丈夫じゃないですね。
あれ？
まあ、
ギリギリ。
うん。
まああれかな？時間が経てば勝手に治る。
感じかな？
形式、うん、形式のあれですかね。
しばらく。
まあ、はい。まあ、その、声おかしいのでちょっと動揺してしまいますが、1900年に明治座が銀座に進出し、その頃からクリスマス商戦が始まったと。はい。で、なんかホネスト、今、大丈夫ですか？落ちました？
落ちない。
あ、大丈夫です。はい。で、まあ、1928年、はい、昭和3年にはもう朝日新聞にですね、クリスマスや今や日本の年中行事となり、サンタクロースは立派に日本の子供のものになった、みたいな記事が書かれるぐらい浸透していったと。という感じで、はい、昭和初期には、銀座とか渋谷道玄坂から浅草に至るまで多くのカフェや喫茶店においてはクリスマス料理の献立を用意し、その店員はクリスマスの仮装をして客を迎えたということで、結構、昭和時代から認知というか広まっていった。うん、ただ、
ハロウィンはね、うん、ハロウィンは避けられてもクリスマスは避けられないくらい、
そうですね。
もう周りでやりますね、
うん。もう私たちが生まれた頃からもうクリスマスという言葉自体も世間で有名でしたけれども。
世の中ではクリスマスが流行っておりみたいなラジオが流れてた、
ね。古いラジオですね。うん、昭和の。で、ただですね、この最近のこの急加速、いいですか？こっからですよ。私の論調も加速していくのはこっからですよ。最近加速度的にですね、まあ、なんちゅうかね、賑やかになってきたのはバブル時代ですね。バブル。その時期にですね。うん、週刊誌とかドラマで、恋人と過ごすクリスマスというのがですね、だいぶね、流行ったと。はあ、で、そのあたりから、それまではですね、家族でっていう、いわゆる本来のキリスト教圏での過ごし方というのを、に基づいて、まあ日本でも浸透してきた、比較的そのあったかい感じだったわけですよ。ほんわかというか。
まあ、恋人同士もあったかいぜという、まあ、して聞いてらっしゃるリスナーの方も。
ごめんなさいね。私、いろいろ敵に回した感じしますけど、あったかさが違うわけですよ。その、ね。家族のあったかさと、また恋人のあったかさが違うとは違うわけじゃない
です。結婚してないですかね、まだ。
そうそうそう。要は、
ニュアンス。
なんかな、家族愛なのか、
そうそうそうそう。
まあ、隣人愛なのか、みたいな。
慈悲
の。
なんか、子供がいるのといないとでだいぶ違うような。
そうそうそうそう。なんか、
気がしますね、クリスマスにおいては。
あの、ケンタッキー的なクリスマスみたいな。
うん。
喋りすぎじゃないかと思った。
喋りすぎ。
わちゃーってなってたけど、今。
もう言いたいことはいっぱいあって困ってます。
なるほどね。は
い、で、まあ、そういうのが煽られたところから、まあ今のように加速的にね、なっていったと。だから、あの、恋人と過ごすっていう概念はもともとはなかったわけですよ。それが、まあ、最近世界中で広まっていったのも、その辺の時代が影響していると。で、これに関してですね、怒りのメッセージが届いております。
何ですか？
怒りのメッセージが届いております。読み上げますよ。偉大な人から。2009年現在のローマ教皇であるベネディクト16世さん。
あの人か。
はい。あの方がですね、ベネディクト16世さんがですね、以下のようなコメントを発しています。読み上げます。現代の消費社会の中でこの時期が商業主義にいわば汚染されているのは残念なことであると。中略。高誕祭の精神は精神の集中と落ち着きと喜びであり、この喜びとは内面的なもので外面的なものではないというふうにベネディクト16世がおっしゃっております。いいですか？内面的なものであり外面的なものではないと。だから、外見だけ華やかな、ね、着飾ったものは、私としては寂しいと。商業主義に汚染されていると。いう、ニュアンスの話をね、しているわけですよ。ね。これに関して、あの、ご意見の方はどうでしょう？反論の方は。
いや、全くない。
僕もね、うん。前々から変だなと思ってきてたんですよ。
う
ん、
はいはい。
まあ、あとは2ちゃんのまとめサイトなんか見てると、うん、彼らも大体同じようなもんで、
うん、
家族でこう、一家団らんの時はクリスマスってすごく楽しいものだったと。
うん、
プレゼントももらえるし、
はいはい、
家族みんな集まって、
うん、
ね、ケーキとか食べたりできるしで。
うん、
だけどなんかそれがですね、独り立ちした後だと、 まあ、恋人いるいないっていうところでまたちょっと変わってくるんですが、うん、まあ、家族から離れることでね、
うん、
まあ、クリスマスがその時点でちょっと寂しいものになっちゃうわけですよ。
うん、
でも街に行くと、まあなんか、そうじゃない人たちがいるわけですね。
そうじゃない
満足げに。俺が楽しんでるぜ。それはまあ家族もあり、まあ恋人同士もありで、うん、でまあなんとも言えない部分もあるんですけど、うん、要はなんか、楽しんでる人と楽しんでない人を何かこう、街がですね、うん、差別してるようなね。
あ、あの、そう。そういうのあるね。
距離感じるんですよね、
う
ん。
確かに。
で、僕は別にクリスマス参加したいなとそんなに思ってはいないんだけれども、うん、歩いてるとそれが、大変街が汚染されてるので、どうしてもそういう気分に、ねえ、ならざるを得ないっていうか、
うん、
右に習えじゃないけれども。
なんかね。
そういうのあるな、
うんうん。そういうところにこう、流され来ていて、そう、自分のなんちゅうのかな。やっぱり今、馬場さんが言ったようにね、そこで差別されてる感じがあるんですよね。なんとなく。
ありますね。
なるほどね。
なので、まあ、本来の意味とはまた違う方向で、このね、文化として変わってきたのはいいんですけれども、なんというのかね、楽しい人と楽しくない人みたいな二分割か、まあ、いわゆる、あの、所得が、あの、二極化してるみたいな、そういうイメージにだんだんなってきてるのかと。
うん、うん、そうですね。
ね。それが、まあ、ハロウィンに対してもクリスマスに対しても言えるわけですよ。なんとなく。二極化みたいな。それっていい方向なの、うん、っていうことは思うわけですよね。何でもかんでも二極化。というのをまあ今回は感じましてですね。まあただまあクリスマスの本来の意味をね知ってですね、あのお祝いをするというのはあの全然構わないと思いますので。まあこのかけらじを聞いた人に限りですね。
クリスマス
もあのお祝いしていいので、私の主張をね聞いてもらった人はあの お祝いをしてくださいという。
でもよくよく考えるとさ。はい、
うん、
あの、今日かけらじで取り上げて、クリスマスも知ってますか、うん、って言ったら、意外と、うままさんも僕も知ってましたね。
まあ、知って、クリスマスは知ってるんじゃないですか、うん。
まあ、僕らそれにそんなになんか、なんだろうな。あの、僕たちが、こう、話題で、矛先にいるような人たちとはまた別な気がするので。
まあね。
ちゃんと、なんか、うん、気になったものはウィキペディアで調べるとかいう習慣もね、習慣づいてますし。
そうだね。
その部分もあると思います。
みんな分からないことがあったら調べよう。
そうですね。ウィキペディアはね、大変。
まあ、今変なおっさんの画像が上にバーンって出てきますけどね。寄付お願いします。
出てくるね。
出てくる。さすがしつこいですね、これ。
うん。この前おばさん出てきたけどね。
うん。
はい。まあちょっと時間も過ぎてしまったのでですね。はい、今回は。このあたり。まあ大変批判を呼ぶと思いますが、私このキャラクターでやっておりますもので、嫌われ者にね、今回なりましたが、半分ぐらいは本心、半分ぐらいは本心じゃないこともある。こともありますので、うん、ね、あのだいぶ誇張して言っている部分もありますので、あまりね、あの熱心に受け取らなくてもいいですが、とりあえずこういうコーナーを担当させていただいて光栄でございます。
皆さんからもなんかね、この、はい、私はやっぱりこういうクリスマスがいいと思うとかね、なんかそういう意見あったらどんどんね、うん、メッセージなどいただけたら、
そうですね、まあ、そこは
させていただきつつ、はい、
はい、
取り上げる可能性もありますということですね。はい、
以上でございます。
はい、ありがとうございました。
いや、まあまあ、流行り物通信簿では今流行っているものやこれから流行りそうなものをピックアップしてあーだこーだ語らっております。
どちらかというと広く浅くの内容になっておりますので、日曜の雑学法中にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索してぜひお聞きください。
はい、というわけでコーナーの方を振り返りたいと思いますけれども、前半はかけらじタイムズでホネストさんによる、まあ、スマホが車にくっついたらどうなるのかということで、トヨタのね、コンセプトカー、ファン V という車のご紹介。
はい。
で、まあ、後半の方は、そこから、まあ、つながるってなんだろうねっていうような話をね、まあ、ちょっと深く掘り下げた形になりましたが、はい、井戸端カオスの方はグリーンティーさんから、まあ、ハロウィンとクリスマスの解説とね、また、まあ、後半は熱くなって、まあ、商業主義と差別化して、こう、二極化してきた社会について、もう、経歴をこう流すというかね。
はい。
そんな 感じになってましたけども。まあ、前半をさらっと聞いて思ったのは、まあ、やっぱりスマホとかって完全にもう欧米に、なんだろうな、ビジネスチャンスっていうのはもう全部取られてるような形がありますよね。
うん。
まあ、要は OS から言うともう完全にもう、Android と、あと Microsoft と、Apple と、まあ、そんなあたりじゃないですか。
うん。
で、日本のガラケーと呼ばれるようなフィーチャーフォン世代が終わっていき、そっちに変わっていくと。
うん。
そうなると、外側の技術でどう戦うかってことになってきたときに、まあ、このトヨタさんのね、今回の件はすごくいいと思うんですよね。
うん。
まあ、要は世界一の自動車の会社ですから、まあ、そういうところの利点を生かして、自動車での、まあ、なんかこう、日本企業の代表じゃないですけど、なんかそんな感じで、うまくアピールして日本のね、安全でいい車が、まあ、世界のシェアをさらに伸ばしていくきっかけになったら、さらにまた、まあいいなぁなんて、思いましたけども。まあ、人とのつながりという話はまた別として考えなきゃいけないんですけどね。
そうですね。
まあ、クリスマスとかね。まあ、ハロウィンは終わりましたけど、クリスマスはまだこれからということですね。
はい。はい、
収録日ベースで言ってもまだまだ先。ま
あ、そうですね、10日なんで。
まあまあ、はい、まあ、さっきか。
もうちょいっていうところですかね。
うん、はい。まあ、12月10日、今お聞きになってる皆さん。はい、まあまあ、クリスマスそろそろ予定がね。
うん。
決まってきてると思いますけれども。
まあ、あの、かけらじのね、番組の方も、クリスマスの日にこの回を流していただいて。
あれこれ流すんです
か？これ
流していただいてですね。あの、クリスマスは本来どういうものなのかと。
あ、クリスマスのとこからの話をね、
知っていただくみたいなね。まあ、俺が楽しむ方だったら絶対流しませんけどね、この回ね。
むしろプラスの方向の話題で、そうです。なんかクリスマスについて、なんかね、取り上げてたんじゃないですか、わかんないですけど。
まあ、どちらにしよう、今の段階でこれを言っとくっていうのは、あの、意味があることだと思ってるんで。で、これを、ね、流すか流さないかはまた別ですよ。まあ、頑張ってください、皆さん。
頑張ってください。
何の話をしてるのか全くわかんないです。
まあ、楽しむ、楽しまないよね、はい、皆さん次第。うん、
はい。
ということで。
ということで。はい。そんなところですね。もうあんまりなんか、取り留めのない話になっていくんで、もうこれ。
そうですね。
この話で、はい。
あとは、そんなわけで86回、どうですか
?86 回、来ちゃいましたね、うん、でも結構回数も。12月のさ、あの、あれですよ、募集テーマを考えないといけないですよね。まあ、だいたい先週ちょっと、あの、うままさんと、あの、話してた時に、決めようかなと思ってたんですけど、はいはいはい、まあ、ちょっとまた後でこれツイッターで流そうかなと思ってますが、まあ、今年1年の振り返り的な話で、今回は。
そうですね。そのあたりの方向で、ちょっと考えてますね。うん、あとは、ホネスさん含め3人で決めて、はい、ツイッターで後で、
うん、
まあ、流しますので、ぜひぜひそちらにね、
はい、
コメントいただけたらと思います。
そ
うです
ね。それ年末スペシャルの方で。
まあ、そうですよね。
取り上げてい
ければと。年末スペシャル自体でそれを全体的に取り上げるっていう形にしようかな、なんで、ちらっと考えてますけれども。
そんな感じですかね。まあ、
まあ、そもそもそれは、コメントをしなきゃいけないと。
そうですね。
コメントするのはどうやるのという話ですけれども。ホネスさん。
どうやるの？はい。じゃあ、読んでいきますか。
はい。
かけらじラジオではですね、番組に対するお便り、メッセージを募集しております。まあ、ツイッターのダイレクトメッセージ、e メールにてお送りいただければと思います。ツイッターの ID はかけらじ、e メールはかけらじ @gmail.com、もしくはかけらじ @yahoo.co.jp です。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集テーマ、そして、まあ、先ほどありました、今月のお題に対する回答などですね、気軽に、どしどし、お便りを送りいただければと思います。
うん。
はい。
はい。そして、はい、あと、最近告知してなかったんですけど、駆け上がりラジオのですね、あの、ミクシーのコミュニティの方もできておりますので、
そうです
ね、そちらの方もね、あの、そちらの方に書かれたコメント等も、あの、読み上げたいと思っておりますので、
はい、
ぜひぜひ、ミクシー等をやられている方は、参加されてはどうでしょうかと。
うん、どうでしょうか。
はい、ね。
はい。よろしくお願いします。
はい。
はい。
というわけで、第86回駆け上がりラジオ、このあたりでね、締めていきたいと思いますけれども。
はい。
まあ、残すところ、あと、まあ、今日含めて3回か。
うん。
ということで、まあ、通常回来週、あ、来週じゃない、20日、 30日はまあ年末ということできっとスペシャルになるような気がしますけれども、まあその時はね楽しみに待っててほしいなと思いますということで終わっていきましょうか。お送りいたしましたのは私ママと
オネソと
グリーンティーでした。
それでは皆さんごきげんよう。さようなら。
さようなら。
さようなら。